はい、ということで、ただいまの時刻は21時17分。いい具合の時間。この時間に寝たら朝6時か5時ぐらいに起きれるようなベストな時間なんですけど、私は今日寝る時間は10時半を目標にしております。正直今日朝の4時過ぎぐらいに目が覚めちゃって、風邪をこじらせましてね、もう鼻と咳がやばかったんですよ。熱は出なくて、で病院行ってなんか熱が出たらまた来てみたいな、とりあえずその薬だけもらってきてだいぶ良くなって、今ちょっと鼻声でって感じ。喉は全然痛くなくて、もう鼻呼吸ができないもんだからさ、もう喉がカラカラなわけよ。毎日喉カラカラで鼻づまりでハッて起きて、あ、全然寝れなかったっていうのが今日で、でまあ昨日は弾丸で母親となんかプチ旅行みたいな感じで一泊してきて、で今日の朝帰ってきて、でまあいろいろあって今日ちょっと詳しくはまた今度言おうかな。なんかこうね、正直まだどうなるかわからないことが一つあって、ちょっとそれがすごい今心配なんだけど、不安なのよ今私不安なの。だからポッドキャストしてんのって感じだから、まあとりあえずその話がまとまったら、まあ明日か明後日ぐらいか時間があるときに、まあ、明日の夜かな、多分暇だと思うのでその時にお話できたらいいなと思います。っていう話と、最近いろいろあったんだよね本当に。まず小ネタから話すと、電車に乗っててね、隣の人の携帯がチラッと見えちゃったので、チラッと見えちゃった時に好きな人を忘れる方法っていうのをね調べてたんです、隣の女性の方が。まあ私その時ってなっちゃって、だって JK とかじゃないよ、中学生とか小学生とかじゃないよ、マジでいい大人の女性がそれを調べていたんです。なんかもうなんか胸がはっはっってなったの、わかる？だってこう赤の他人やん、全然知らない、なんなら顔も覚えてなくて名前も知らなくてさ、どんな恋愛してきたのかなんか全然知らないけど、好きな人を忘れたいんだっていうことだけこの人の気持ちを知っている、はぁーってなったのわかる？いやマジでさ、生の感情に触れた瞬間というか、なんかはぁーってなったの、とにかくっていう話。こういうことはあんまないと思うんだよねマジでって思うんだけど、生のこうなんていうのかな、感情に触れた瞬間っていうのが私前もあってさ、触れたというか見てしまったっていうのは近いかな、見てしまったんだな。まあこれ多分前にも話したと思うんですけど、こう車でさ、こうブンブンブンブンドライブしてて映画見に行こうってしてたのよ、母とね、私母と仲いいから。で、でそう信号待ちでさ、こう十字路みたいな感じになってて、その若いカップルがいたんよ、若いカップルがいて、まあ女の子の方がちょっと金髪でちょっとギャルみたいな、ちょっと結構美人系な綺麗めな感じのクールビューティーみたいな感じの人で、男の方がなんかこうちょっとモサい感じのオタクっぽい感じの、え、なんでなんか漫画みたいみたいな組み合わせの二人でさ、でもうバイバイみたいな時だったので、バイバイの時にバイバイってする前に女の子の方から背伸びてその男の子にチューをしてですね、でもう振り返らずに歩いて帰るっていうね、もうちょっと照れてふんみたいな感じで、で男の子が気取っちゃってなんかみたいになってる瞬間を私見ちゃったの。あれ本当に私の頭の脳裏から もう本当に焼き付いてしまってさ、脳裏に焼き付いてしまって離れようとしないわけ。もうって思ったって話ね。まずこのエピソード好きすぎて何回すんだよって話だよ本当っていうね。まあそういう瞬間であったりとか、隣の人が好きな人を忘れたがってるって、まあそういう瞬間、まあ私大好きだからそういうの、もう何も言わないよ、もちろん何も言わないんだけど、はぁってするの分かる？みんなもさ、ある、そういう経験したこと、なんかね、よくない？言うのなんかいいよねっていう話。まずこれ小ネタねこれ小ネタだろ。でまあちょっとこの前ノスタルジーというか、ちょエモな感じ、エモな感じよ。なんかこうあったんよ、懐かしいなっていう瞬間が。で、まあ、何があったかというとね、私がさ、最寄りで実家じゃない、あの地元の最寄りで降りて、改札ね出て行くときに、改札を出る前に肩叩かれたの、ポンポンって。で、えって思って振り返ったら、あいかって言われて、えどうした、何って思ったら、友達だったわけ。で、その友達が、小学校1年生からの時の友達。私、ど田舎出身だからさ、小学校が、まず6年間一緒なわけです。6年間一クラス、同じクラス。もう席替えしか楽しみないみたいな。まあ、そういう小学校にいたわけ。でその後に地元の中学校に進学するわけですよ。でその中学はいっぱいなんかこう人数がいたから、5クラスぐらいあって、クラス替えとかいろいろあったんですよ。でその中学3年間は同じクラスにならなかったものの、やっぱり帰り道とか一緒だし、フィーリングがめっちゃあったから、めっちゃ仲いい友達がいたの。だからまあ5、6歳の時から15歳とか、そんぐらい、15、6歳の時までもうずっと一緒にいた、あの友達がいたわけで、めっちゃ仲良くて、中学の時も、あのクラスは違ったんだけど、一緒に帰ろうみたいな感じになって、あの私はね一瞬部活入ってたんですよ、中1の時に入ってたんだけど、マジで半年ぐらいで辞めたのか、半年もいなかったかもしれん、マジでほとんど行ってなかったっていうね、そういう感じだったの。だからそれ以降ずっと帰宅部で、でその子も部活入ってなくて、だからさ、帰り一緒に帰ろうっつって時間合うから一緒に帰ってて、でたまに海で語らいあったりとか、でなんか隣にファミレスがあったんですけども、そのファミレスで語り合ったりとか、もう本当にすごいんだから、もうずっとファミレスがええよファミレス行ったり、あそこにあれあれできたんだ行こうっつって行ったりとか、マジで、え、ちょっと語っていかねとか言って話したりとかして、え、なんかね、あいつのこと好きだったんとか言って、え、あれとあれがなんかくっついて、はとか言って、え、あんた最近の恋どうなのとか言ったりとかさ、あ、え、なに最近太った、いえ太っちゃったとか言って、ははとか言ってさ、そんな話ばっかしてんの本当に私たちっつって、そんぐらいマジで大親友、もう正直問題大親友だった、私はそう思ってたし、マジで多分大親友、本当に多分っていうか、多分じゃないね、小一から一緒だもん、幼馴染みたいなもんよもはや。でまあその子とはね、中学以来、高校が違う、まず学校も大学とか専門も違って、でその子はね小学校の頃からずっと夢があってさ、プロゴルファーになるっていうのが夢だったわけで、その子がもう本当にマジでちっちゃい頃からもうすごいのよ、あの家族が教育集団みたいな、教育ママ集団みたいな感じ、マジで。それでもうさ、学校終わればすぐゴルフの練習にこう車で連れてってもらうみたいな、本当ゴルフの英才教育を受けてきた家系の方なわけだから、まあそれの合間を縫い、なんか、あ、何時から何時まで、なんかゴルフの練習だからいついつまでお茶しようとかね、そういう感じで仲良くしてたんですよ。小学校の頃とかさ、なんかその なんていうの、サイン、プロになったらさサイン書くやん、サインの練習とかしてたわけ。グリーンしようかな、こっちの方が可愛いかなとか言っててさ、でまあその子がさもう22とかになって、23かとかになってさ、大学卒業してさ、大学までずっともうゴルフやってたの。大学もゴルフ部で、でもプロのゴルフ試験っていうかプロ試験みたいなあるらしくて、それも合格してスポンサーまでついて夢を叶えたわけです。皆さん泣けません？マジで幼馴染みたいなポジションの人が、しかも全然 まあまあ仲いい子がなんか夢叶えててマジ泣けません？でなんかテレビとかでさゴルフの特集とかでやっててさ、なんかもう泣いたよね、正直問題泣いたよね。でめっちゃ忙しいわけマジで、学校に通ってる時も忙しかったし今もなお忙しいわけだ。今度会おうよみたいな連絡してもなんか何回かしたの、年に 2,3 年に1回ぐらい連絡取るんだけどやばいよね。そう、それで、ね、まあいつかねみたいな感じでお互いなってて、でコロナ禍かな、だから3年ぐらい前に一回そのゴルフの練習行くんだけど一緒に行こうよって言ってなんか誘ってくれてさ、一緒に行ったんだよね、その子運転する車で、あの打ちっぱなしみたいな。でその子の写真を撮ったわけですよ、私フィルムカメラで。その時買った激安のフィルムカメラでそいつの写真を撮ってさ、なんかその子の写真が出てきたわけ、この前なんか整理してた、なんかもう泣きそうになっちゃったよねあやべ、これあいつ渡さなきゃ現像してって思って、なんかエモじゃんって思ったって話じゃん。で、あそう、改札の話に戻るね、ごめんね、思い出に浸っちゃった。そうで、まあ改札で話しかけてきた子がその子だったわけですよ。でよ、あいかみたいな感じ言われて、マジ久しぶりじゃんみたいになって、でなんかなんだっけ、え本当に飲み行こうみたいな、マジ会おう今度みたいな言われて、えなんかほっと嬉しくなっちゃった私、はぁって思ったの。忙しいからさ全然連絡もなんか申し訳ないなとか思って、あしかも別に特に来ないしなとか思ってたの。このままなんか疎遠になっちゃうのかなとか思ってたの、本当になんかもううわーみたいな。だってさマジでエモいぜお前ら、だって小学生の時にさ委員会ってあったじゃん、で私環境委員だったの環境委員をやってたわけ1年か2年で、プラス放送委員会っていうのもねあったわけ、あの給食の時とかにさ今日の献立はみたいな話すやつ、あと好きな音楽かけられるやつとか、なんかそれをできるっていう委員会に所属してたんだけど、もう全部その人と一緒にやろうみたいな感じで、もうもちろん部屋決めも全部一緒で、はあ、もうなんか泣けてくるね正直いやー本当にね、一緒に給食食べたいよ放送室で、あたこだいながらとかさ、なんかすげえ懐かしい気持ちになっちゃって、そのポンポンって語られてさ、なんか話しかけられた時なんか泣きそうになっちゃったよねっていう話で、でわざわざさすげえいい子だからさ、あのえ何歩いて帰んの、車迎えに来てんのって、あ迎えに来てんのよって乗ってくって言ってさ、あいいで、その人が住んでるのがさほぼ森みたいなとこなのよ、だから道狭いし暗いし大丈夫、タクシーで帰るからっつって、でえお母さんいんのとか言って、あいるいるっつったらさ、わざわざなんか近くまで来て私の母親にね、なんか挨拶してくれてお久しぶりですとか言って、なんてできた人なの本当に私の友達で一番まともじゃんとか思って、ごめんなさいごめんなさい口が滑った、嘘嘘、みんなまともですよ、みんなまとも、いやでも本当に一番信頼してる人かもしれん、本当になんか裏切られたことも一回もなしっていうね、なんかまあ連絡はそんなに取ってなかったですけど、なんかいいなって思ったっていう話です。なんかエモいなって思ったっていう、まあそんなちょっと思い出話を長くしちゃいましたねっていうなんかそんな感じよ、ほんとマジで 飲みたいな。でも本当にその大学も違くてさ、でまあ都内の大学に通ってたんだけど、その人も、私は都内の専門だったけど、なんか本当会う機会も、まあ、あんまりなくてさ、年一ぐらいで会ってたから、ね、でもご飯ちょっと新宿に行こうよとか、そんぐらいでちょころちょころっと変な店行ったりとかして、変な店ってなんか歌舞伎町にあるね、なんかおまじないを唱えるとなんかサラダが美味しくなるみたいな、なんか変なとこ行ったりとかして、すごい楽しかったんだけど、いやーなんかでもね、その人とさインスタとかつながってて、なんか私は知らない世界をこの人は見て、なんかいろんなこうなんていうの、ライバルたちに囲まれて、その中でもさ、なんかコーチとかいろいろ出てくるわけ、インスタにいっぱい。なんかもう話してもさ、こう気が合わないのかなとかちょっと思っちゃったわけよ、正直。いや、なんかあるあるじゃないこれ、みんなどう、なんかこれ多分都会に住んでる人は絶対に理解してくれないと思うんですけど、私田舎だから、なんかね、この壁にぶち当たる回数が結構多い気がするっていう問題が一つありましてね、私的にはね、なんていうのかな、友達、例えば小学校の友達、中学校の友達います、地元に。でまあこう昔は仲良かったけどみたいな、じゃあ中学の時の友達と高校に何年か入って、じゃあ高校生の時にまた再会してファミレスで語り合おうぜっつって語ったりとかしてたわけで、最近どうなのとかさ、あこうだったよねとかさ、なんか話すやん、マッチで話が合わなくなってたのっていう経験を何度かしたことがあるので、マジで一人の人じゃなくて何人もね。それで私、地元の友達がマジでいないわけ、多分ほんとまともに連絡取ってるの多分その子ぐらい、さっき言ったこと、あともう一人、まあ多分私のこと好きじゃないだろうけれど、なんか多分言ったら会ってくれるみたいな程度の、本当にそういうレベルの人が一人か二人っていう感じなわけよ。そうで、なんかこのなんか悩みって私だけなのか田舎特有なのか何なんだろうなって思ってたわけ。なんかちょっと寂しい気持ちもあったりとかなかったりとか、そんな感じで、でなんかこうぼやーっとする時にさ、は割とシティガールみたいな、そのちょっと年上の友達がいて、でその人もその話をしてたの。でもその人が私と同じ悩みを抱えてるわけじゃなくて、その人の友達がちょっと田舎の出身の方で、私と全く同じ悩みを抱えてたの。マジで昔仲良かった友達、だから地元の友達と話がマジで合わなくなっちゃって、地元に友達がいないんだよねみたいな、同じやんみたいな。いやだから本当に怖かったの、その時に。あこれ私だけじゃなくて、もしかして田舎出身あるあるなのではって思ったわけ。でもそれを都会っ子のみんなに話すと、えって顔されるわけよ、マジで。でしかもその都会っ子の人たちを見てると、都会っ子の人間関係をこう観察した時に、みんなさ、なんか幼馴染でとかさ、あなんかいついつからの付き合いでとか、え待って付き合い長くないみたいな、えどういうことみたいな、なんかそういうのばっかりで、えこれってやっぱりなんか特有の人間関係のやつなのかなとか思ってさ、なんかそれもまた面白いなって思って、まあ多分なんだろうな、環境だと思うんだけど、なんかちょっと悲しいよねやっぱりっていうね感じ。悲しいけど、でもさっき言った改札のことは絶対まだ話が合うと思うって思ってるんですけど、っていうな、そんなような感じでございますかね。っていうね、これについても誰かと話したいのよ、私話したいこといっぱいある、本当にやばいねっていう、まあそんなような話と、ちょっとこの話長かったんで、もう一つ違う話をしようかなと思いますけど、 今度ね、何年ぶりや、4年ぶりだ。そうだね、4年ぶりに会う人がいまして私にしてはすごく珍しいんですけど、4年ぶりに1回しか会ったことない人と飲みに行くことになったの。ちょっとびっくりでしょう。これも本当にたまたまの話なんですけど、私がね18歳の時にですね、セレクトショップでインターンをしてたわけですよ。でそこでこうなんかイベントみたいな感じのやってて、いろんなジャンルの方が来たわけです。でそこでこう来てた人でなんか CG アーティストみたいな感じの人がいたんだよね。 3D の結構なんだろうな、可愛い感じの CG を作る人、めちゃめちゃ CG 可愛い人がいて、でまあ正直何話したかとか全く覚えてなくて、多分軽く挨拶してインスタを交換した程度だったんですよ。でまあそこでちょっと軽く話をして、そこからマジで会ってなくて、でその人とまだインスタをつながっていて、だからめっちゃね、なんだろうな、連絡来ないんだけど、めちゃめちゃストーリーとか投稿にいいねをしてきてくれる人なの。あ、だから嬉しいなって思ってたわけ、陰ながら。でまあその人が最近そのなんだ、都内にあるなんかね、初台にあるなんかバーみたいな、なちょっとカジュアルのバーみたいなところに行ってたんですよ。でそれをストーリーで見かけて、あ、ここ知ってるって思ったのね。でも、まあ、ここ知ってるっていうか、私1回しか行ったことないんだけど、友達がイベントなんかやってんだよねみたいな感じで言ってて、その時に遊びに行ったお店だったんですよ。で、あ、ここあそこじゃんと思って、え、ここ近いんですかって言ったの。よく来るんですかみたいな感じで、マジで久々に連絡したわけ、その人に。そしたら、え、初めてですみたいな感じで言われてあ、そうなんですかみたいな。この前行ったから、なんかちょっと常連さんなのかなと思ってみたいな、なんか適当にねババッと連絡して、でその時にな、んかなんだっけ、なんだっけな、なんか多分その人がそこのお店の人に私の話をちょろっと多分したっぽいので、して、なんかその私が初めてそのお店に行った時に紹介してもらった女性の方がいるわけ、なんか年上の姉さんみたいな人がいて、で、まあ、その人となんかインスタン交換したわけですよ。でその人がまたそこにいたわけで、なんかその私の4年前の知り合いと、そのこの前一回知り合ったその姉さんと、なんかもうそこでそこのバーでなんか仲良くなってたっぽくて、それで私の話がちょろっと出て、え、共通の知り合いじゃんみたいな感じになったらしいわけで、私その時酔っ払ってて、え、飲みましょうよって言ったのよ。3人で飲みましょうよ、みんなに会いたいですよみたいな。陽気だからさ、私酔っ払ってると本当に陽気だから、なんかもうノリで、え、みんなで会いましょうみたいな、え、ここ集合でよくないですかみたいな感じ言っちゃったわけで、言っちゃって、それが2月にあるって感じ。まあ2月っていうか、もうちょっと、今日2月かだから、え、今度もうちょっと、うん、もうちょっとしたらある、それに行くという感じでっていう感じで、しかもね、聞いて、本当にすごい気持ち悪いこと言うんだけどさ、そのなんか姉さんっていう人にね、1回目私がつけてた香水をめっちゃ褒めてくれて、めっちゃいい匂いって言ってくれたの。だからどこどこのですよって教えたら、それを買ったんだって。私おそろじゃんとか思って、いや、ちょっとすごい嬉しかった嬉しくない？だってちょっとマニアックな香水だったのよ、確かに。だから多分人と被んないわけ、マジで。 本当で、それを買ってくれたんだと思ってすごい嬉しかった。嬉しくない？自分の香水さ、褒められてさ、買ってくれるってさ、超嬉しくない？だから私もおすすめの香水その時つけていこうかなって思ったよって話で、でまあそんな感じで、その人と、だから4年前の方と3人でグータンヌーボーみたいな感じでバーで飲もうかななんて思ってます。でもね、ちょっと集合時間が遅すぎてね、私終電で帰るからそんな入れないっていうね、2時間かな、入れても2時間かなと思ってる。2時間で帰ります。あー、でもまあちょうどいいよね、初対面で2時間、一番ね綺麗な時間だと思う。私本当に酔っ払うとだるいからさ、もう4時間でもさ、5時間でも一緒にいたくなっちゃうわけ。だけどそこがぐっと我慢して、次の仕事だから頑張って帰んなきゃいけないわけよ。だからもう頑張って終電で帰るぞと思って、絶対アラーム30個ぐらいかけて行こうかなって思ってます。そんなような感じでございます。ちょっとまあそんな感じ。それがちょっと最近マジ楽しみかなって感じ。で2人ともね、まあまあ年上、まあまあ年上って、じゃあどんくらい年上なんだろう、わかんない。ちょっと年齢不詳だね2人とも。でも絶対2人とも年上、タメなことはありえない。だからまあお姉様方たちと一緒にお酒を飲むという感じで、なんか楽しみです。なんかこう、私割チキンだからさ、なんだろう、二人で会うとか、昔はしてましたけど、ここ数年はしてなくて、怖いのよやっぱり二人で会うって。だからちょっと怖いんだよね。だからやっぱ最近人と会うの怖いから、三人にしようと思って、ちょうどいいかなと思ってさ。で2人とも会いたかったし、マジで最近の楽しみにするかも。なんか人とマジで会ってなさすぎてさ、で嬉しいんだ嬉しいんだっていうね、それが嬉しいんだっていう話してかも。絶対2人ともいい人だし、絶対いい人だもん、最高、いいないいな、嬉しいっていう、まあそんなような感じで、あとは、最近というか、前もちょろっと話したかもですけど、私、フィルムカメラを買ったっていう話をしたかな。で、それを届いて、それが届いて、なんかフィルムがね、ついてきたの。一個だけおまけで多分つけてくれて。で、本当に現像できんのかなと思ったの。メルカリで買ったから。騙されてたらどうしようとか思って、とりあえずこのフィルムはちょっとテスト用でどういう感じの写りなのか試したいから、まあ、ちょっと無駄にしちゃうかもだけど、まあちょっと早めに現像したいからパシャパシャ撮っちゃおうと思って、撮って現像しに行ったの、地元の写真屋さんに。そしたらちょっと珍しいフィルムだったから2週間かかり、あ、2週間わかんない、あ、2週間え、わかんない。2週間だったかな？ 2 週間は嘘だわ。1週間かな？とにかく時間がかかると言われ、マジですかと思って。で、今日ようやく、できましたって連絡して、あ、3日かな？ごめん。嘘ついた。多分3日。3日かかりますって言われたのかな？で、やってもらって、今日、取りに行って、っていう感じ。で、これをまたデジタル化したいんだけど、今ネガのフィルムの部分だけ持ってて、データ化をしていろいろいじくり回したいんだけど、このデータ化っちゅうのをスキャナーでスキャンしてやんなきゃいけないわけで、専門のスキャンするやつもあるんだけど、それがまあね、新品でもう3万ぐらいで、メルカリで見たら1万6000円ぐらいで、はぁーと思ってて、けどどうしようかなと思い、家にあるなんかこうエプソンのなんか何プリンターみたいなスキャンできるやつでもなんかできるっぽくて、 PC につなげれば。でそれを今日元気があればやろうと思ってたんですけど、明日さ、私早いっちゃけ、7時か6時半に起きなきゃいけないっけ。だからちょっと今日は眠いしきついかもと思い、まあ、明日朝早く起きれたらそれをやってやろうかなと思って
おります。いやでも本当に楽しみなんだけど、マジぶち上げぶち上げ、もう申し訳ないけどぶち上げ、ちょっとフィルム代高いけどぶち上げ、なんかもう私本当にハマったらオタクだから、自分で現像っていうかネガフィルムにできる方法とかをちょっと調べようかなと思ってて、なんかもう写真館みたいな自宅で写真館みたいな、なんか作ろうとしてる勢いだから今本当に自由奔放に人生やらせてもらってますっていう感じで、そんなような感じかなあと質問いっぱいあるよね、ごめんね、マジで楽しいんだよね最近。そうで、明日ね届くのよ、私もう本当に金世界が荒すぎる本当に。でもずっと欲しかったのマジで、ずっと欲しくて、多分これがあったら私の人生もっと豊かになると思って iPad を買いました。買いました iPad を、ようやく。もう本当に昔ね、姉がいた時は、姉がお家にいた時は iPad を借りパクしていた時期もあったんですけど、やっぱりね怒られるわけ、借りパクすると、あんたまた私の iPad 使ってみたいになるからね、ちょ怖かったんでで今なんか iPad mini みたいな、なんか使ってないらしいのよ姉が。でもう売っちゃうかなとか言ってたので、え買い取らせてよとかなんか言えなくて、怖いのうちの姉ちゃんがマジ怖いの、だからなんか言えなくて、なんか、と思って、いやいいや、あの人に頼るのやめよう、やめっぴと思って自分で買いましたで、まあ正直ぶっちゃけ問題言うとさ、私今そのまあ一回やめとくわとにかく安く買ったのよ、なんかまあちょっと合法的にいい感じに安く買える方法がありまして、それでそれの期限がもう迫ってるから、もうそれで買っちゃえと思って買っちゃったので、明日届くんだよね、もう超楽しみ。もうだからそれでいろいろなんか最近思ったことやら、何かこういうのをやりたいやら、全部形にしてやるんだからと思って、コネコネコネコネコネプンプンコネコネって感じ。まあそんなような感じで、まあちょっとビッグニュースもねあるはあるんですけど、明日次第なので、勝負は明日なのよ皆さん、本当に。あ、なのでそれがまあ何がどうあれとにかく言いますわ。とりあえずそんな感じで今日寝ます。